ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
皆さんは、映画ってご覧になりますか、ね、映画時々、ね、ご覧になる方も、いらっしゃると思います。あのハリウッド映画業界の巨匠として知られる監督の一人に、ヒッチコック監督という、ね、方がいらっしゃいます、ね、この方アルフレッド・ヒッチコック監督という方ですけどね、この方ですね、イギリス生まれのアメリカで活躍した、監督だったんです。で、名監督として知られるたくさんの映画を作った方です。で、人々からも、ね、人気があった方だったんですけれども、アカデミー監督賞に5回ノミネートされるも賞を受賞することがなかったわけです。その理由はいろいろあったのではないかと言われているんです。例えば噂によるとこの監督はですね、まあ、映画がサスペンス映画が多かったから、まあ、当時サスペンス映画はあまりですね人気がなかった、まあ、人々には人気あったんですけどその賞の対象にはならなかったんではないかとも言われているんです。また、この監督であればいつかその賞を、ねアカデミー賞を取ることがあるだろうということで後回しにされていたという噂もあります。またハリウッド映画関係者と関係があまり良くなかったんではないか、ね、ノミネートされるのもその関係者が、ね、ノミネートしてそして賞を決めるわけですので、まあ、ノミネートされてもですねその関係者とあまり仲が良くなくてそして受賞することができなかったんじゃないかとも言われているんです。まあいろいろ、まあね噂はあったんですけれどもとうとうですね1979年にこの、ヒッチコック監督が、受賞する日が来たんです。これがですね、功労賞というものを、この監督に与えたわけです。で実は、まあ、当時もう80歳になっていたんですね。このヒッチコック監督がその功労賞を受けるときはでまあ、そのヒッチコック監督でしたけれども、大体その賞を受けるとステージに上がってそしてスピーチをするわけですよね。その時のスピーチはですねとても温かいそして有名なスピーチになったんです。でこれはまあ映像でも残ってるんですけれどもこの監督こう言ったんです。この私に大いなる愛情と高い評価を与え常に励ましと惜しみない協力をくれた4人の人物に感謝したいそしてこの4人の人物を紹介したいと思いますってこう言ったんです。功労賞をいただいて本当に私がねこの賞を受けてありがとうございます本当に今までね頑張ってきてよかったですそう自分を見てくれそうは言わなかったんです。4人の人を紹介したいって言ったんです。まず1人は私の映画の編集者、2人目は脚本家、3人目は私の台所でいつも美味しいご飯を作ってくれていたシェフ、4人目は私の愛する娘パトリシアの母、この4人です。そして監督こう言ったんです。この4人は偶然にも同一人物です。名前も一緒なんです。その名前はアルマ・レビル、これはアルマ・ヒッチコックさん、まあ、本名ですね、なんです。つまり奥さんの名前だったんです。このヒッチコック監督の奥さんは脚本を共に書いてそして編集者として共に監督と頑張っていたわけです。そして家に帰るといつもおいしいご飯を作って娘のこともね、すごくよく見てくれたわけですね。だからこの、たくさんの長年の間苦楽を共にしたこの奥さんに感謝したい、この奥さんをまず皆さんに紹介したいんですってこう言ったわけですよね。この時にこの奥さんもちろんその会場にいたんですけれどもねすごくそのご主人を、ね、誇らしく思いまたね自分が今まで行ってきた、ね、功績を ね、 本当に嬉しく思っていた、ね、そんな誇らしいこの2人の姿だったってことなんです。 やっと得た賞でしたけれども、これは自分のおかげじゃない、ね、自分の力じゃない、ね、自分だけの力じゃない、これを本当に献身的に支えてくれた奥さんがいたからだって、そう言ったわけですよね。この功績は私の力じゃない。今日の箇所でもこのような、さっきのヒッチコック監督のように謙遜な一人の弟子がいました。それがペテロです、ね、ペテロもその監督と、さっきの、ね、ヒッチコック監督と同じような言葉を言いました。すべては私の力ではありません、だから私を見ないでください、こう今日の箇所で言ったんです。これが12節です。ペテロはこれを見て人々に向かって言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力と信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか、とこう言ってるんですね。今日の箇所は先週の続きです。先週何があったか皆さん覚えてますか。もしね、先週のメッセージ聞いてない方はぜひポッドキャスト、ね、YouTube、Facebook でね、ぜひね、確認しておいてください。先週はですね、ペテロとヨハネたちが神殿に礼拝のために来たんです。その神殿の前に美しの門という門がありました。ここで足の利かない男が座っていました。40年の間、今まで一度も歩ったことがないその男は、家族やまた親友に連れられて運んできてもらって、そこで物乞いをしていたんです。その物乞いを見たペテロとヨハネは、彼を見つめてこう言ったんです。私を見なさい。その男は何かもらえると思ったんです。でもペテロがこう言ったんです。金銀は私にはない、でもイエス・キリストの皆によって歩きなさい。そうすると、今まで歩ったことがなかった男が、ペテロたちの、によって歩かせる、足が癒されたわけですよね。つまり彼の中でイエス・キリストの信仰が生まれて、そして神がその人を癒してくださったんです。彼はもうあまりの喜びでペテロとヨハネと神殿の中に入っていったというのが先週の箇所だったんです。つまり彼はイエス・キリストという素晴らしい最高のプレゼントをいただいた。それだけではなくて、彼が思っていた施しをいただくんじゃなくて、それよりももっと素晴らしい、彼の想像を超えた癒しを受け取ることができたというのが先週のメッセージだったんです。その一部始終を周りにいた人たちが見ていたんです。そして小言でこう言ったんかもしれません。あのペテロって人すごいね、彼を歩かせたんだよ、あれは多分彼の信仰だよ、いや、あれは彼の聖書の知識だよ、ね、そう言ってペテロをみんな見始めたんです。その周りに、ね、みんな集まってきたわけですよね。そこでペテロは、私を見ないでください、これは私の力じゃないんです、私の信仰深さが彼を歩かせたんじゃないんです、これはイエス・キリストという偉大なお方、その方の御業によって歩かせることができたんです、ね、癒すことができたんです、そういったわけです。そしてそれに続いてペテロはその場所にいた人たちにメッセージするんです。あら、なんかこんな場所ありましたね。ね、ペテロたちがね、こう聖霊に乱されて、ペテロがメッセージをして、そして3000人ほどが救われたっていうシーンがありましたよ ね、 ね、その少し後が今日の場面です。じゃあ今日の場所は何人いたと思います？ね、この後を見ると、この今日のペテロのメッセージを聞いて5000人が救われたってあるんです。なので少なくとも5000人の人がいたんですね。ではその内容をね、今日は見ていきたいと思うんですけれども、まずペテロは人々に今まで歩けなかったね、男を癒したこのイエス・キリストという人物、これはどういうお方なのかっていうのを教えてるんです。今日の13節から15節、まず神のしもべである、こう話したんです。今日の13節で、アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。しもべっていうのは使えるものです。でもこの神のしもべっていうのはどういう存在かっていうと、神に 100% 使えるんです。そして神の思いを 100% 伝える人です。これが神のしもべなんですね。イザヤ書の42章の1節で、見よ、私の支える、私のしもべ、ね、私の心の喜ぶ、私が選んだもの、 私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらすっていうね、このイザヤ書の言葉がねありますけれども、イエス・キリストは神のしもべだったんです。うちの息子2人いますけどね、上の息子が時々僕のところに来てね、お菓子持ってきてこう言うんです。パパこれ食べていいって言うんです。で僕はあんま分かんないんです。だからいつもね、ママなんて言ったって言った聞くんです。そうするとって考えるんですよ。食べたいわけですよね。そうするとね、後ろからね、ご飯食べてからだよって言うんですよ、ママがね。もちろんね、うちの上の息子もね、意思がありますからね、自分の解釈したいようにね伝えたいんです。つまりね、これはねママのしもべになれないんです。 100% ママの思いを伝えてないからですよね。イエス・キリストは神のしもべだったんです。だからこの人々にね、神の愛の偉大さを教えた、貧しい人に祝福を与えた、そして苦しんでいる人を助けた、まさにね、神ご自身が人としてこの地を歩んだ、これが神のしもべイエス・キリストだったんです。ね、なぜねイエス・キリストがその神の思いを 100% 表すことができたかっていうと、コロサイ人への手紙の1章の15節で、こう言ってるんです。スライドあります、ね、はい、巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。つまりイエス・キリストは、巫女は神ご自身ですってこう言ってるんです。神ご自身だからこそこの地で神の御思いを 100% 表すことができたんです。イエス・キリストは神のしもべだった。そして次に清い方と言ってるんです。14節で、その上この清い正しい方を拒んでと言っています。清いっていうのは全く別のものっていう意味なんです。私たちと比べて全く別のものっていう意味なんです。皆さんお弁当って持ってったことありますよね。こういうお弁当箱にこう入れててね、まあ、高校の時とか、お部屋が一つだと割とこう開けた後にこう汁とか混ざってる時ありません？まあ、その混ざってる汁とご飯って結構おいしいんですよね。またおそらくお母さんってその間を埋めるのが大変だと思うんですよ。男の子は大丈夫ね、大体余った場所がスポットがあったらそこにご飯入れとけばいいもんね。大体それで満足しちゃう。でも女の子はちょっと違うかもしれないね。でもしね、歩ってってね、まあ歩いてて、まあ、持ってって混ざりたくなかったら皆さんどうします？小分けにするんですよ。ご飯とおかずとデザートってね。なんか韓国のねお弁当ってね、全てをこう分けて入れるんだけど、最後にこうご飯いただきますってこうやって混ぜるって聞いたことありますけど、ね、ビビンバにしちゃうってね。この小分けのお弁当箱のように、私たちと神様って分けられてるんです、ね、なんで分けられてるかっていうと、神様は罪を犯すことができないんです。私たちは罪を犯すことができるんです。なぜかというと罪の性質を持ってるから、ね、または弱いから、ね、でも神様は完全なんです。そして清いお方なんです。だから私たちとは分かれている、分かれた存在である。これが清いという、分かれているという意味なんです。つまりこれは神ご自身に使われる言葉なんです。そして次は、正しい方と言っていますね。さっきの、ね、正しい方を拒んだ。イザヤ書の53章の11節でこういう言葉がありますね。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。正しいお方である。もちろんこれは罪がない、罪を犯すことができないお方であるという意味もあります。でも、正しい方というのは言葉や態度にも誠実さがある。もしイエス様が 100% 何かを言ったら、それが 100% 成し遂げられる、ね、必ずおっしゃったこと誠実に守られる正しいお方である、ね、もちろんこれも神ご自身を表す言葉なんです。そして命の君です。15節で、命の君を殺しましたって書いてありますね。命の君っていうのは命の創造者、また命を与えるものという意味なんです。つまりこの地上を作り、私たち一人一人をお作りになったお方である。そして私たち一人一人に神との永遠の命をお与えになる、ね、 方という意味、もちろんこれは救い主を表す、また神ご自身を表す言葉なんです。つまりペテロはイエスは神のしもべ、清い正しいお方であり命の君でした。つまりイエス様は聖書の中で予言された救い主メシアであり、あなたたちが日々礼拝している神ご自身なんですよっていうふうにこのユダヤ人たちに語ったんです。そしてペテロは今日のメッセージの中でユダヤ人たちに対して、このメシア、神ご自身であったイエスをあなたたちは拒んだんですってこうストレートにメッセージしたんです。じゃあどのように言ったかというと、今日の13節から15節にあるんですけれども、まずはあなたたちはイエスを引き渡したんです、こう言ったんです。異邦人に引き渡した、これはイエスキリストが十字架にかかる前の話ですね。この地にメシアが現れた、ね、で本来であれば同胞のユダヤ人がこのイエス・キリストを守る立場だったんです。でもどうでしたか？ユダヤ人たち、特に律法学者や、ね、大祭司たちがイエスを異邦人に引き渡しています。ローマに引き渡していますよね。あなたたちは守る立場だったのに、今まで聖書の中で予言されてきたメシアがあなたたちの前に現れたのに、あなたはそのまま守らずに引き渡したんですよ。こうやって拒んだんです。そして次にピラトが、釈放すると決めたのに拒んだ、イエス・キリストが十字架にかかる前にまず大祭司の目の前で裁判が行われました。でもこれは地方裁判です、宗教裁判です。イエス・キリストが何に、どんな罪を犯したのか、そ宗教的に裁判されたんです。でももちろん宗教的な裁判では彼を裁ききることはできなかったんです。当時ローマ帝国の支配下にあります。だから州総督といってね、ローマから派遣された、ユダヤに派遣された人の目の前で裁判が行われる必要があったんです。これがピラトという人物でした。ピラトはイエス・キリストを目の前にして何て言いましたか？彼は重罪人だとは言わなかったんです。私は彼に何の罪も見当たらない、こう言ったんです、ね、この州総督が無罪だって言ったのに、あなたは彼をイエス・キリストを拒んだんだ、こう言ったんですね。そして、次がですね、人殺しの男を赦免するように要求したって言ってるんです。これは何かというと、当時もうその当時有名な、重罪人がいたんです。バラバっていう重罪人がいたんです。そのピラトはイエス・キリストに何の罪も見えなかったんです。だから祭りの一つのイベントとして、じゃあここにバラバという人物がいる、知ってるよな、ブー、あいつ重罪人だ、そういう感じだったんですよね。でもここにイエスがいる、ね、お前たちが今訴えているイエスという人物がいる、このバラバとイエス、どっちかを今日釈放しようって言ったんです。ピラトはその時に、じゃあバラバに比べたらイエスは悪いことをしていないから、ね、じゃあイエスを釈放してくださいって言うと思ったんです。でもなんとこの何の罪も犯していないイエス様を訴えて、じゃあバラバを釈放してくださいってこう言ったんです、ね、こう言ってイエスを拒んだんです。ユダヤ人たち、あなたたちはこれも拒んだでしょってこう言ったんです。そして何よりこの命の君を殺した、ね、ローマ側は何の罪も見出せなかったけれども、ユダヤ人がねこうやって押して、そしてイエスをメシアを十字架に、かけて、そして殺したでしょ、こう言ったんです。でも今日の箇所ね、今日の箇所でペテロはそのすべてが神の計画だったとこう15節で言っていますね。神はこのイエスを死者の中からよみがえらせたと言っています。ペテロは、イエスは神ご自身であった、でもあなたたちは拒んだ、そう言ってユダヤ人たちを責めたんです。ではなぜこのようにしてペテロがユダヤ人たちにこう言ったんでしょう、ね、もちろんこのメシアを拒んだこの彼らは罪人です、ね、神ご自身はもちろん悲しんでいたでしょうね。あなたたちにメシアを与えると言ったのにあなたたちを拒んだんだ、これは神の御心ではなかったんだ ね、彼らの罪を指摘したんです。彼らに、あなたたちの心は間違っていたんだということを伝えたかった。それも一つあったんです。でもそれだけじゃなかったんです。ただユダヤ人たちを責め立てるためにそう言ったわけじゃなかったんです。今日のメッセージには続きがあります。16節で、そしてこのイエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえにあなた方が今見て、見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです、ね、確かにあなたたちは神が人として歩んだイエスを拒み殺しました。それは否定できない事実なんです。でも神はそんなあなたたちでさえも愛している。そしてイエスの皆を信じるその信仰によってあなたのすべての罪が許されて神の永遠の関係が回復される時が来た。これも否定できない事実なんです。だからイエスの身元にいらっしゃい、ね、この信仰にあってあなたの罪は許されるんだ、ね、こうペテロはメッセージしたんです。ユダヤ人たちは盲目になっていたんですよね。まさか自分たちが信じそして礼拝を捧げている神ご自身を自分たちの手で殺してしまう、そうは思っていなかったと思います。でもそれさえも許していただけるということはもっと想像していなかったようなことだったと思います。つまり神の許しは私たちの想像をはるかに超える大きなものなんです。私たちも神の作品としてすべて神様の御心通りに歩むことができるでしょうか、ね、まあ、もちろん難しいと思います。もしかしたら私たちも拒んでいた時もあったかもしれません、ね、でも神様は私たちがどんな歩みをしていたとしても今どういうふうにしていたとしても、ね、たとえ私たちが神様の御心を歩んでいなかったとしてもそのすべてを神様は許してくださるんです。第一ヨハネの一章の9節で、もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいますってあるんですね。ある女の子、アメリカ人の女の子の話なんですけれども、ある日お父さんから指輪をもらったんです。でそしてお父さんこう言ったんです。お前は神様が私に与えた大切な宝物だ、ね、これはプレゼントだよ。将来自分が愛する人に出会うまでに自分を大切にするようにってこういうふうにしてもらったんです、ね、つまりこれはお父さんがね、私はあなたを愛している、ね、あなたはね、その相手が相手と出会うまで純潔を保ちなさい、まあ、こういう意味でもあったわけですよね。プロミスリングとも言われますけどね、これをこういうふうに、ね、お父さんが与えたりするんです。でその子はそれをいただいた。それをずっと持ってたんです。でもこの子はね、まあ、少し道がそれる時もあったんです。思春期を迎え、そしてボーイフレンドをね何人か作った。もちろんその純潔を彼女は保つことができなかったんです。そして、何度もね変わるがあるボーイフレンドが変わるたびにそのリングを見るんです。そうするとそのお父さんの思いが伝わってくるわけです。もう自分がねなんかこう罪悪感 がこう溢れてきてしまうんですよね。だからそのリングを見たくなかったんです。引き出しにしまったあったね、その引き出しを開けるたびにそのリングが見えてしまうんです。最終的にその子はそのリングを捨ててしまうんです。なぜそのリングを見るたびに罪悪感を感じてしまうからです。でもある日彼女が結婚する時が来たんです。で、そのボーイフレンドを紹介して、そしてその後にその子がそのお父さんのところに行ってね、こう言うんです。実はリングなくなっちゃったんだって言うんです。ああそうだったんだ、まあいいよって言ったんですよね。でもその自分がねその約束を守れなかった、それに対してすごく罪悪感があったんです。時々他の人が持っているリングさえもねあまり見たくなかったんです。そしたらね、その結婚式の朝です。お父さんはね彼女を呼ぶんです。そしてねこう言ったんです。これは結婚のお祝いだよって言ってブレスレットをくれたんです。でよく見てみると なんとそのブレスレットの中に彼女が小さい時にもらったのと同じリングがそこに通ってたんです。そして今度はこれを大切にするようにねって言ってお父さんがねくれたんですね。お父さんもしかしたら知っていたのかもしれないですよね。だからこそ、ね、彼女にもう一度そのリングをあげたんです。でもそのリングをね、リングとブレスレットをね、彼女はそれから大切にしていたんです。なぜかというと、確かにあの時に自分裏切ってしまったけれども、これはお父さんが自分のことを許してくれたっていう証なんだ。でそれを見るたびにお父さんの愛の深さを感じていたんです。あの自分がした悪いことってね、なんかね、相手は許してたとしても、なんかね悪いって思うとね、したな、自分悪いことしたなって言うとね、忘れるのってちょっと難しい時ってありますね。でもね、このお父さんはその彼女はね、すべてを受け止めて、そして許してくれたんです。このブレスレット、そしてリングがこのお父さんの愛と許しの、まあシンボルになったわけですよね。あの私たちの神様も、そして私たちの神様の許しも、このお父さんのとかこの、ね、女の子の関係に似てます。私たちはね、昔自分がした罪とかね、悪いことってよく覚えてるんです。でもイエス・キリストを信じたその瞬間から、神様は私たちのうちに罪を見ないんです、ね、なぜかというと、イエス・キリストが私たちの全ての罪の身代わりとなってくれたからですよね。でもね、信じた後も時々ね、それを忘れる時があるんです。あー、先週教会行けなかったな、ずっと教会行けなかったな、あ、神様自分のことどう思ってるのかなとかね、あの人に嫌なこと言っちゃったなとかね、こんな悪いことしちゃったな、そう思うとね、こんな自分を神様どう思ってるんだろうって思ってしまったりするんです。でもね、そんな時には私たちが神様の愛と許しのシンボルである十字架を見つめるべきです。あの十字架で流されたイエス・キリストの血潮は、全ての人の罪をゼロにするんです。真っ白にするんです、ね、そしてなぜそんな風にして、十字架にかかったかというと、私たち一人一人と関係を持ちたいからです。あなたと神様との間にあるそのまあ境ですよね、隔てを、罪をなくすために、埋めるために、ね、その十字架にかかったんです。だから私たちはね、何か自分の中で罪悪感を、神様に対して罪悪感を感じるときには、十字架を見上げるべきです、ね、だから家で感じたらね、ブーンってドライブして、ジーザスセンターの目の前に来たら、大きい十字架ありますからまあ来なくてもいいかね、イエス・キリストを思ってください。そうだ、イエス様の許しっていうのは完璧なんだ。あの科学者、また物理学者でアイザック・ニュートンっていう方がいましたね。あの有名です。彼はね、クリスチャンとしても有名な人なんですね、彼はですね、クリスチャンとして、聖書をこう分析する、または勉強していた神学者であったとも言われてるんです、まあ、でも彼の本業というのは物理学者とかね、そういう科学とか物理の世界ですけれども、あの17世紀にプリズムを使って人が色を認識する際の、光の役割を研究し、そして発表したんです。そして太陽の色、まあ、あの虹の色ですよね、これは7つに分解することができて、そして屈折の仕方が違うってことも、まあ、発見したんです。また光が物体を通るとき、その物体には色があるように見えるということもね、あの発見したわけです。つまり全て私たちが見るものには色があるわけですよね、こういう色に関して。でそういうことを、ね、発見した人です。でもね、あのそこで興味深いのはね、雪です。あの雪って皆さんもちろんね、あの真夏ですから今ね、あの真逆ですけれども、あの多くの、まあ、あの雪をね見るとね、何色に見えます？白ですよね。でも皆さん、雪って何でできてるか知ってますよね。あの氷の結晶でできてるんです。氷の結晶って、あの半透明じゃないですかね。半透明だけれども、あれが白く見えるんです。 あれなぜかというと、そこに光が通るんです。そしてね、これそれが合わさるとそれが真っ白く見えるわけですよね。これ不思議ですよね。半透明だったら透明に見えるはずですからね。でも真っ白に見えるんです。その真っ白な雪はこの地に降るとね、真っ青な橋とか、まあ、コンクリートのビルでさえも真っ白にしてしまう、全てを覆ってしまうわけですよね。聖書には罪をね、色で例えてるんです。そんなところがあるんです。どんな色かっていうと、赤とかね、その紅と、言ってるんです。でもそんな真っ赤な罪も雪のように白くなるっていうふうに言ってる箇所があるんですね。これイザヤの1章の18節です。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる、たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになるって書いてあるんです、ね、これは神の前に悔い改めるときにね、私たちの真っ赤な罪も雪のように白くなるってことですよね。なんかこう雪のようにね、こう覆われるってことですよね。じゃあその雪っていうのはね、結晶の塊です。じゃあ私たちがをね、何が覆うんでしょうね。その結晶って何なんだと思います？私はね、おそらくそれは神様の愛だと思います。もう無限のように集まっているその雪の結晶のように、無限のように私たちの上には神様の愛が注がれているんです。そしてね、その愛がぼーっと降り積もるとね、私たちの罪が覆いかぶさるんです。そしてそれは真っ白になるんですよね。これが神の許しなんですね。そしてこの許しっていうのは無条件に誰でも受けることができるわけです。それはイエス・キリストを心で信じることを通して許しを得、そして神様と永遠の関係を得ることができるということですよね。私たちの神様の愛っていうのは想像を超える偉大なものであるということですね。そしてこのペテロのメッセージを聞いた人々はそこで悔い改めて、そしてイエス・キリストと共に関係を持っていくわけです。そしてその愛の中に入っていくわけですよね。この愛がペテロとヨハネたちを突き動かし、そしてこの愛をヨーロッパに伝えに行ったわけです。そして今私たちがその愛を受け取っているわけですね。さあ皆さん、今週もこの愛深き神様を知っていきましょう。そしてその愛をね、何なんだろう、もっと深く知りたい方はね、神様に、神様どうかあなたの愛を私たちに注いでください、そう祈り求めていきましょう。では一言お祈りします。愛する天のお父様、私たち一人一人をあなたが愛してくださり感謝します。確かに私たちには至らない点があると思います。時々あなたにそっぽを向く時もあるかもしれません。間違った思いを持つこともあるかもしれません。でも神様、あなたはいつも私たちを見てこういう言葉をかけてくださっています。うん、大丈夫だよ、あなたをそのままで愛するよ、あなたのその無条件の愛、無限の愛を感謝します。そして今週歩んでいく、私たちがそのあなたの愛をもっともっと深く知ることができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。